里ちゃんコーナー、さあ始まりました、里ちゃんコーナー。今日のお題は何ですかね。
今日はちょっと真面目に、今日結婚相談所の方が見えてるので、
はい、
真面目に行きます、
うんうん、え、今まで真面目に行かなかったのちょっと待ってね。
でも最近皆さん本買います？本屋さんに行って。
大好き。
Kindle とかですか？
Kindle？
なんかスマホとかパソコンにダウンロードして、はいはい、私本屋さんすごい好きで、
うんうん、
てかもともと雑誌をめちゃめちゃ読み漁ったり、まあ、読み放題使ったりして見るし、あと本屋さんも大好きなのでよく行くんですけど、うん、本屋さんってこう売れ筋のコーナーみたいな入り口にこうバーって置いてあるじゃないですか、
はい、
うんうん、特設のコーナーとかあって、うん、その中で最近こう韓国で出版されて、
はい、
日本語訳でもまあ日本で出版されて、すごいそれがなんか結構あるんですよ、熱くて。で有名なのが82年生まれキム・ジヨンって知ってます？
あ、映画になったやつ、
はい、そうそう、映画になったやつですね。でこれ日本だけじゃなくてヨーロッパでも翻訳されて売られてるんですけど、一応まあ、簡単なあらすじはですね、1982年生まれの韓国の女性で最も多い名前キム・ジヨン、まあ、どこにでもいる女性っていうことですね多分。で、まあ、生まれてから、まあ、こうライフステージの度に女性差別を感じていていましたみたいな話なんですけど、あと他の本は死にたいけどトッポギは食べたいって知ってます？あ、知らないですか？で、まあ、ちょっとインパクトのあるタイトルなんですけど、やっぱり、ね、韓国でベストセラーなんですよ。でこれは軽度のちょっとうつ状態が長のこと続く気分変調障害ってものを抱えた女性が精神科医とこうカウンセリングを通じて自分を見つめ直していくみたいなストーリーで、で人あともう一つちょっと紹介したいのが、実はこれ買いましたっていう本なんですけど、私は私のままで生きることにしたっていう本で、これはねこちらもベストセラーで、まあ、実は最新作も出てるんですけどね、私はあえてこの私は私のままで生きることにしたの方が好きです。
うん、
で平凡な女性がこう抱える生きにくさとか、あ、なんかわかるとこうしみじみ共感できる内容なんですけど、82年生まれキム・ジヨン、死にたいけどトッポギは食べたい、私は私のままで生きることにした、全部、まあ、大体のこれらの特徴って毎日自分なりに一生懸命生きる女性をそっと励ます、
うん、
あなたあなたでいいじゃんって肯定してくれるような内容なんですよね、
うんうん、
で、まあ、最近普通に考えたらもうダイバーシティとか SDGs とか言われちゃうじゃないですか、うん、で物もあふれて、まあ、女性って欲しいものを手に入れることができるようになってて、希望も叶ってたりとか、まあ、何より女性自身のね、こうなんか完全にこう進化してると思うんですけど、比例するかのごとく女性の心が弱ってるような気がするんですね、こういうものが売ってるということで。で、その日本のベストセラーっていう、まあ、理由もそれもあるのかななんて思って、で韓国から輸入されてるってとこで、まあ、最近もちろん映像作品とか音楽とか韓国ブームなんですけど、この私は私で生きてることにしたの中の1ページにすごい面白いのが書かれていて、人生から数字を消そうっていうページがあるんですね、
うんうん、
でインターネットで話題になったイギリス、フランス、韓国の中流層の基準が書かれてて、イギリスの中流層の基準は自分の主張と信念を持つこと、弱者の肩を持ち強者に立ち向かうことなどの5つで、フランスは外国語を1つ以上こなして広い世界を経験すること、1つ以上のスポーツとか楽器を弾くこととか、こう 6ぐらい挙げられていて、韓国はっていうと面白いのがローンのない100平方メートルのマンションを所有すること、約50万以上の月給を稼ぐこと、2000cc クラスの中型車を持つこと、1000万円との預金残高があること、年に1回以上海外旅行をすることの5つなんですって。で韓国はやっぱ数字が基準で、日本よりもすごい競争社会って言われてると思うんですけど、でも日本でもそうじゃんってさっき木村社長の話聞いて思ったんですよ。やっぱ格付けしますよね、人を格付け、自分を格付けするし人も格付けされてるし、で、まあ、私は専門家じゃないし、視野の全体の偉そうなこと言えないけど、でもこうずっと働いてる、まあ、女性の一つだけいることしたら、自分の頭と心と体が心技一体喜んでいるならそれでいいじゃんって、あんまり深く考えなくてよくないっていうことなんですけど、どう思います？ そんなにこう基準とかそうかもしれないけど、自分が 2000cc の車を持ってめっちゃ嬉しいってなればそれでいいじゃんって思うんですけど、どう思います？
どうですか、リサちゃん。
うん、私はそれすごく同感できる。
なんかまあ誰かがそれは人が決めた価値観だからって言われたら、いやそうなんだけどって話なんですけど、でも私は嬉しいからいいんですって言えばそれでいいんじゃないかなみたいな。まあ、そういう意味で私は私のままで生きることっていうのがすごいいいなっていうので、私も結婚経験ありますけど、まあ、結婚価値観もね人それぞれですから。木村さん、こういう女性はどうですか？96歳ですけど
入れますか？
いや、入れるのは全然入れます。
あ、今さとちゃんのことを聞いたんですね。
一応こういう価値観の人間はどうでしょう？
いや、あの、私が決めるところではありません。男性の方が決められること
そうですよね。でも増えてるんでしょうね、きっとさとちゃんみたいな考え方の人は。
まあそう、まあ、前はちょっとまあよりいいものを買った方が勝ちとか負けとかっていう基準があったと思うんですけど、それも別にいいと思うけど、それで自分が満足するならいいんじゃないかなっていう考えでいいんじゃないかな、
ね、生放送の時にケンさんがあの自分らしくっていう冊子持ってきたじゃないですか、
はいはい、
あれも同じ感じですよね、きっとね。自分がいいんだから
って、そう、自分で納得できたら、いいんじゃないかなって、
でしょっていう感じですよね、
は
い、
佐藤ちゃんは2週間前って言ってること違うよ、これ。
え、
2週間前ね、なんかね、打ち合わせしてる時にね、彼氏が軽トラだったらどうするって絶対嫌だって言ったからね。いや、愛してるんだよ、その男の人のことを愛してるんだよって言ったら軽トラどうったら嫌だって言って、今何のこと
じゃ、それは
なんかかっこいいこと言った
のって、それは2000cc
でしょ。軽トラなんかあるわけないじゃないか。何を言ってくれるんだから、本当にもう。まあ別に別にね、このコーナー潰すわけじゃないけど、
まあ、相手に求めるものでしょ、その2000cc は。そうそうそう、軽トラ自分じゃないもんね、
私の満足じゃない。
そうそう、あのね、ほら、佐藤ちゃんの満足度だから、うん、
いや、いいよ、私は 2000cc 欲しいってわけじゃない。軽トラじゃないし、
軽トラもいいけどね、
まあ、まあ、またよろしくお願いします。はい。今週はね、あの、木村社長においていただいております青木マレッジサポートオフィスですね、フッサで、ご活躍ご活動されているお客様をお招きさせていただいております。木村さん、少しまたお話を伺いたいんですけども、はい、あの、独身者の結婚意識、
はい、
まあ今昔物語じゃないんですけど、昔と今ってやっぱちょっと違う
と思いますね。
あ、どういう、
まあ、多分藤巻さんの時代とも違いますし、私の時代とも違います。あの、この後の今の20代30代の方ももちろん違うとは思いますね。
どんな感じで違うんですか？
例えば私たちの時は、まあ、どちらかというと、まあ、私自身がそうなるんですけど、自分から、まあ、なんでしょうね、こう女性のアプローチする方は少なかったですね。
そりゃそうですよ、そんな楽なことあってね、ないですよ。ですので、
どちらでも、何も行動しない人が多いですから、
はい、
もちろん婚活もしないっていう風な方が多くて、
は
い、
男の人がですか？
男の人がそうですよ。
え、男の人が何もしない
ですか？男は何もしないで、結局今も独身っていう方が多いですね。
じゃあ例えば土曜日日曜日何にもなくてじっと家でネットフリックス見てんの？
まあ、
いつもネットフリックス。
私たちの時代はもちろんなかったですけど。
ないですよね。
ないですけども、まあ、男同士で、でもだんだん男も付き合ってくれる、言ってくれる人が少ないですから、もう自分の趣味に走る。私たちはあの時はゴルフだったかな。ゴルフとかやってましたね。
もうゴルフに行って、で唯一の女性といえばキャディーさんだ。
おばちゃんでしたね。
おばちゃんだよね。あ、そうなんですか。で今の人たちが。そうであるならば、もう全然だって出会う機会を自分で潰してますよね。
そうですね。私の時はもうそういうのがもうなかった、出会う場面がなかったんで、結婚相談所っていうところに入って35から婚活始めたっていうところでしたね。
失礼ですけど、その男の人がガツガツしてるっていうか、その女の人に対しても本当にね、結婚してくださいとか付き合ってくださいっていうと、今って逆にそれが逆作用に働いちゃうんですか？
女性、受ける女性からするとそういう面もあるかもしれませんね。今そういう男性多分いないと思いますね。
佐藤ちゃんいない？
ガツガツ、
あなたのことが好きなんです、何があっても次に映画一緒に行ってくださいとか、そういうのないの？
どうしよう、経験ないんですけど。
ないの？リサちゃんもないの？
ないですよ。
ないの？
いや、リサ
九州の男はダメだな。ない
ない
。
だってほら、九州はすごい有名なことなんですけど、女性の方が、未婚の女性の方が男性よりも多いんですよ。女性が余ってるの。
あ、そんなの？そう。
だからもう男子余裕で。
あ、男子余裕なんだ。
じゃ、女性が余ってる。
余ってるとか、女性からグイグイ行くの？それもないの？
多分それもそんなにもなく、とにかく男性がもう優位に立ってるから、ガスガス行かなくても。
あ、そうなんだ。
ということはやっぱりそういう社長が、木村さんがやっておられるような組織、仕組み、
はい、
そういうものに入会して、それでいろんな方々とお付き合いが始まるというのが、実はベストなんですね、多分。
まあ、結婚、私の時はまあ結婚相談所が あったんですけど、今アプリがありますんで、アプリを使われる方が私はおすすめしますね。
あ、心に傷がつかないね、
マッチング
アプリ、ね、マッチングの方がね、書類選考で落ちたって言えばまだ納得するじゃないですか。やっぱり2回3回やってダメっていうことになるとね、なんか自分自身に欠陥があるのかなとか思っちゃいますよね。
ですんで、マッチングアプリも今種類がいっぱいありますんで、まあいいのか悪いのか分かんないです、いいか悪いか、結婚にならないマッチングアプリもある。例えばデート相手探しアプリですとか、恋人探しのアプリですとか、あとは婚活アプリ、再婚相手アプリとか、いろいろジャンルがアプリもありますんで、まあ機械としてはそういうのを使ってトライするっていうのも一つだと思います。
僕64なんですけど、まだ大丈夫ですかね？
アプリは無理だと思います。
え、ダメなんだ。ダメなの？無理なんだ。
ダメ。
いや、やっぱりかなり条件がね、
なかなかそうですね、可能性が少ないと思いますね。
いや、もっとお話伺いたいんですけど、1時間の時間なんてあっという間ですね。来週にこのお話を続けていきますけれどもね、みきちゃん頑張ってね、来週もう本当にね、
なんとか食いつきたいでしょ。俺なんとかなります
ね。じゃあ、まあ最後よろしくお願いします。
は
い、
この番組はお聞きの皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは ism@fm844.co.jp、 どしどしお寄せください。今週のゲストは青木マリッジサポートオフィス代表の木村直樹さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
もう1週間が待ち遠しいです。まあ、次の週もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
イッツムをお送りいたしました。ではまた来週。